本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、年明けなんですが、庵野光畑さんがお亡くなりになったというニュースがね、
はい、
飛び込んできまして、
はい、
庵野光畑さんの映画私は大好きで、それから久美浜というのは丹後のね、京丹後に庵野光畑美術館もできてまして、
はい、
まあ、それできて去年うちの私の会で有志でね美術館も行ったぐらいで、
はい、
不安でもありますので、びっくりしました、
ね、ファンの方多いですよね、
なんか12月にもう亡くなってはったというね、聞きまして、残念ながら、ね、素晴らしい不思議な絵とかね、はい、奇妙な面白い絵をたくさん描いてありますし、はい、すね、一方では、はい、なんか源氏物語のね、講談社からCD 付きの本も出てまして、
その
源氏物語の絵も描いてあるんですよ。で、美智子皇后というのか、美智子さんとも親しくて、
上皇后様、はい、
この庭のね、住んだはった庭の花も庵野光畑さんが描いてありますし、その展示会も、2回目に庵野光畑美術館行った時に見ました。
そうですか。
赤毛の庵の絵も挿絵も描いてあります。で、多分この追悼の美術展もいずれ3月以降行われるだろうと思いますので、また行ってみようかなと思ってるんですね、
はい、
で、たまたま偶然やけども、この2月にね、新刊が出たんですね、
はい、あ、そうなんですか。
福音館書店からしりとりという絵本が出て、なんかこれ福音館の情報を見るとなかなか面白そうでね、
はい、
私も買ってみようかなと思ってまして、しりとりを今大垣市書店のね仏材店に注文してあるんですよ。
そうなんですね、
楽しみにしてます、
はいはい、
また来たらこの番組でも紹介したいなと思ってます、
ぜひぜひ、はい、
だからこの庵野さんは島根県のね津和野出身でね、津和野にも美術館ありまして、で、津和野だけと違ってその京都府下の京丹後の久美浜に和久殿という、
はい、
料亭、まあ、京都の北区にある紫の和久殿のね、
はい、ありますね、
のお店が、
はい、
ありまして、そこの敷地に、同じ敷地にこの庵野光畑さんの美術館ができてるんですね、
はい、
設計と作らはったのはその今有名な建築家の安藤忠雄さんなんです。もう独特の建物のね、
はい、そうですね、
長細い建物でね、非常にこうシックなクラシックな、うん、美術館で私も大好きで、また3月以降に行ってみようかなと思ってまして、はい、楽しみにしてるんです、はい、まあ、84年には国際アンデルセンも受賞しはりましたし、もう94歳だったんだけども非常に元気でね、もう亡くなると思わへんかったんですよ、結構元気にしたはってね、これからもますます、いろんな作品を世に送り出してくれはると期待しとったんですが、残念ながら、
はい、
ね、肝硬変で亡くなられたみたいで、残念ながら、
残念ですね、
でもまあこの人の作品は末永く残っていくの違うかなと思ってね、うん、
はい、
非常に幅広い子供さんから大人までね、
はい、
人気のある作家さんですので、これからも、たくさんの原画を見られるの楽しみにしてます。
そうですね、はい。さてこの番組では今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、そして日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃったら教えて差し上げてください。さあ、それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。2月の28日まで開催の西方由美さん鉛筆画集作品展のお知らせです。タラクロ、保護猫、地域猫、西方由美鉛筆画集の販売を記念して西方由美さんの作品展が開催されております。 SNS で話題の猫鉛筆画家西方由美さん、鉛筆で一本一本丁寧に描かれた毛並み、瞳の透明さは写真と見間違うばかりです。京都で出会った猫を中心に作品を期間限定で展示しております。場所は大垣書店京都本店旬コーナーです。28日まで開催です。詳しいことは大垣書店京都本店京都経済センター水名室町1階にございます。電話番号は 075-746-2211 746-2211 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何という画本でしょうか。
はい、今日はね、おいしい和食の絵本を紹介したいと思います。はあ、文系堂から出てましてね、初めての和食絵本、冬のごちそうを作ろう、柳原直行著、近藤
よしえさんですね。
よしえさんの絵です。
はい、
これ子供が作る料理本なんですね。まあ、大人の料理本ってもういっぱい出てますが、
はい、
まあ、子供の絵本でも結構最近は料理本がねたくさん出てまして、
はい、
やっぱりコロナで家にいることが多いので、まあ、こういうものも家でたくさんね、おいしい料理を作って、ということもあって、
はい、
さがにこう子供さんが料理にこんにちはチャレンジするというのが多いのかもわかりません。
そうですね、
はい、はい。じゃあちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
初めての和食絵本、冬のごちそうを作ろう、柳原直行著、近藤よしえ、文系堂です。冬には大根、人参、レンコンなど土の中の根や茎を食べる野菜、根菜がたくさん取れるんだ。土の中は暖かいので大きく育つし、収穫した後も日持ちがするのが特徴だよ。小松菜やほうれん草、白菜など葉を食べる野菜は厳しい冬寒さに耐えてとても甘くなるんだ。冬の食べ物の美味しさの秘密は、動物や植物が寒さを乗り越えて生き延びようとする力なんだ。冬は厳しい季節だけれど、生き物たちはやがてやってくる春を迎えるためにじっとエネルギーを貯めて頑張っている。だから野菜も栄養いっぱいになるし、魚も脂が乗っておいしくなるんだ。
なるほど。
こういう説明がついて、あとレシピ一つ一つ 解説、うん、説明があります。
ほうほうほうほう、いやー楽しそうですね。
美味しい料理がいっぱい、
ね、出てきそうですね。
出てきますよ。
はい、
はい、その前にね、音楽を聴いていただきます。
はい、
ビバルディの四季より冬第二楽章です。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。ビバルディの協奏曲四季より冬第二楽章ということです ね。
ビバルディの四季というのは有名や ね。
そうですね、冬もいいです ね、うん、ね、はい、
で冬の料理もいいですよ。
そうです ね、はいはい、
もうあの材料からもこうきめ細かく、ね、説明してあってね、
はい、
これ小さい、子供さんでもよお母さんが読んであげたらよくわかると思います。まず長ネギとかね、
はい、
長芋とかどういうもんか、レンコンってどういう野菜かというの
が
全部書かれてるんですよ。
うわ、
で野菜だけじゃなくてシジミとかね、鮭とかブリまで説明があってね、
魚介類まで、
はい、うん、どういう料理法をやったらいいのかとかね、うんうん、書かれてまして、これ多分小学校の女の子やったら、私も作りたいってママと一緒に作れるの違うかなと、
ね、
非常にこう、絵もね、
はい、
ちゃんと描かれてますし、
はい、
図も綺麗なカラーで描かれてますので ね、
ねえ、しっかりね、
最初の料理はレンコンチップス&エビせんべいというで材料はちゃんとね、エビが 100g とか、上新粉が 20g、 レンコン一節約 180g とか、
すごい、
塩適量、サラダ油 500ml とかね、
お
書いてあるんです。で道具はピーラーとかスライダーとかボールとかフライパンとか、どういうものを
なるほどやるか、使う道具まで、
そこまで書いてある。
へえ、
チッキンペーパーね、ビール袋がすりこぎまで書いてある。
へえ、
であとは番号振ったってどういう順番にね、作ったらいいかというのをきめ細かく書いてある。これにそって材料さえちゃんとこうってきたら自然にできるの違うかな。
そうですね、本当に完全料理本、クッキングの本ですね。そうそうそう
そう、普通やったら文字ばっかりやけど、これは絵も、綺麗に書かれてますの で、
そうです、ね、
非常にこう分かりやすいし、
ね、大人の料理本だと写真ですけど、これ絵ですから、
です、
すごいあったかい感じがします。
だから非常にこう位置から順番に具体的に書かれてるんで、
うん、
これは大人のお母さんもこれ
そうですよ、
使えんのちゃうかな。
いや、これ私欲しいぐらいです、ね、
ブリの照り焼きとか豚汁とか、
いやいやいや、また美味しそうな、
きめ細かくね、
はあ、
材料も書かれてますし、
はい、
どういう料理をしたらいいのかとかね、
はあ、
であと途中には和食の Q&A とかね、いろんなこともプラスアルファの情報もここに書かれてまして、はあ、
なるほど、
で表紙の裏側には和食の基本ということで、測り方のいろいろとか、
あら、それまで書かれてるんですね。
大さじ1杯とか小さじ1杯とか、どれぐらいの量なんかというのも書かれてますし、だしの作り方まで書いてある。
おお、それは素晴らしい。
で包丁の持ち方、
あら、もう基本中の基本からですね。
ほんで切り方まで書いてある。
いや、
切り方のいろいろ、輪切りとか、
うんうん、
千切り、斜め切りとか、
へー、
いちょう切りとか、こういうこともある、ちゃんと。
うん、
これはもう親切丁寧やね。
そうですね。へえ、また本当に色合いもとってもいい感じで、リアルな感じで。
そうですね。
いや、
だから外国にも年中行事を祝うご祖はあるのってこれ Q&A で載ってますしね。
そういったことも、
他の地域もこれいろんなたくさん載ってるから、
ね、
学校なんかでもこれいいの違うかなと思う。
そうですね、
今小学校でも多分料理の授業あんの違うかなと思うんですね。
はいはいはいはい、
そういう時にこれ十分使えますし、
使えますね。
これが春も出てますし、夏も出て、秋だけまだみかんみたいで、
そうなんですね、
今日紹介したのは冬なんだけども、あと春と夏も出てますので、これ4冊ね、春夏秋冬揃えとけば
一年中
一年中美味しい料理が食べられるというのか。
へー、
学校の図書室も置いててもらったらね、
そうですね、
子どもたちみんな使えるの違うかなと思って、非常にこれ素晴らしい絵本だと思います。です
ね、本当にお子さんと一緒に、ね、お父さんお母さんも一緒にやって、
そうです、もう大人向きのレシピ本というか料理本というのもいっぱい出てます、
出てます ね、
だから、まあ、絵本でも他にも出てるかも分かりませんね、
はいはい、
割合最近はね、みんなが料理を作ろうというのが多いですから、
ね、お家にいらっしゃることが多いもんですからね、
やっぱり小さい時から料理を作っとけばね、大人になってから助かりますやん、
はい、そうですね、
私なんかでも料理で男は台所立ったらあかんと言われる年代やったから、
男子厨房に入らずという時代だったんですよね、
もうせいぜい焼き飯ぐらいしか用意作りませんけど
すごいすごい
そこはチンで温めるか、
あーなるほど、
ね、
なるほど、
だからもっともっと美味しい料理がね、
うんうん、
身近に家庭で子供たちと一緒に、
はい、
ね、お母さん作らはったら非常に楽しいの違うかなと思う、
はい、この本を見ながらやったら楽しいです、
ね、
で
だから子供が作ってくれたらお母さんも助かりますやん、
そうです
ね今日はあんたに任せて、
うんうん、
夜 のおかず作ってって言う時はう、ね、この本を見てもう作ってくれますよ、材料さえちゃんとね、
はい、
買い揃えてあげれば、
そうですね、うん、いやこのまだまだね寒い中でこの冬のね、この美味しそうなごちそう
10点出てます、
あ
おでん、
いや
酒のちゃんちゃん焼き
とか、ね、ちゃんちゃん焼きまですごいですね、いや楽しい、
象にもね、ね、江戸象にまで出てますし、
いやこれは楽しいです、
まあ、お正月の料理からね、うん、冬ですのでこれ出てますので、またこれ年中使えると思います、
そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは初めての和食絵本冬のごちそうを作ろう、柳原直之著、近藤芳江、出版社は文啓堂でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか、
はい、今日はね美味しそうな
はい
ね、料理絵本和食絵本、冬のごちそうを紹介させていただきました、
はい、この番組再放送がございます、毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもご覧いただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。